恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて、私たちは皆さんと一緒にこのローマ人への手紙というパウロが書いた手紙をずっと継続して学んでいるんですが、実はこのパウロが書いた手紙、紀元だいたい57年頃、コリントという町で書いたと思われています。使徒の働きの20章の2節3節を見ますと、パウロはずっと第3回目の伝道旅行の途中でですね、ギリシャにやってきて、そしてギリシャで3ヶ月を過ごしたと書いてあります。この3ヶ月を過ごしたギリシャというのが、ギリシャのコリントの町であったようです。パウロはそれ以前に、第2回目の伝道旅行の時に、このコリントにやってきて、そこに腰を据えて1年半伝道して、教会の群れを作り上げていました。パウロは、それまでにも多くの教会を開拓をして、そしてクリスチャンたちの群れを作っていったのですが、その中で最も多くの時間を費やしたのが、このコリントの教会。そして、その中で最も悩まされたのが、コリントの教会でもありました。私も眩しい歩みですけれども、これまでに金沢の泉の、そして山口兄弟たちと一緒に所沢、そしてもう一つ、伸び止めという教会、三つの教会で開拓、またご奉仕をさせていただきました。それぞれ振り返ってみると、喜びと悲しみと痛み、それを味わわされたことを今は懐かしく思い出すのですが、そして今はこの内灘の地で、一番ここで長く神様を置いてくださるわけですけれども、皆さんに支えられて、共に主に仕える喜びを味わわさせられています。ところが、パウロにとっては、実はこのローマ人の手紙を書いている町、コリントの教会。それは夜も眠れないほどの重荷となった教会なのです。パウロが伝えた福音、良い知らせ、良いニュース。その福音の自由を、もう好き勝手な放縦と履き違えて、勝手気ままに自分に都合のいいように行動する人たちがコリントにはいたのです。例えば、コリントの手紙を見ると、教会員でクリスチャンでありながら、売春宿に通っている者がいたり、父の妻、皆さん父の妻といったら誰です?父の妻といったら、お母さんです。まあこれはきっと義理のお母さんだと思われるんですけども、父の妻と関係をしている者が教会員にいたりとか。また、礼拝に集まってこのように来るとですね、一人がハッと立ち上がって、今神様がこういうお告げがありましたと話していると、別の人が立ち上がって、今神様は私にこう語りました。今は今とですね、みんなが立ち上がって次々喋り合ったり、また、突然意味不明の言葉を、規制を始めたり、大混乱、もう何の秩序もない礼拝に陥っていたり、また教会の中に、私はあの人につきます。いや、私はこの人につきますという分裂分派ができていたり、パウロは、そういうコリントの教会に、携わりながら、伝道牧会に携わりながら、本当に困難な思いをしながら、まさにその教会のど真ん中にいて、このローマ人への手紙を書いているという背景をぜひ考えてほしいんです。まだ行っていないローマの教会、ローマのクリスチャンたちをぜひぜひどうか神様にあるということの意味を、救われているということの素晴らしさを十分に理解して、その恵みに生きるものであってほしいという祈りを込めてこれを書いているのです。パウロは今このローマ人への手紙の第6章と第7章を通じまして、一つのことを実は言おうとしているのです。それは、神にあるということ、キリストにあるというこの一つのことを、三つの例えで、 繰り返し解いていくのです。6章の1節から14節、前回学んだところでは、バプテスマ、洗礼ということを例えに用いて、キリストにある、神にあるということはこういう意味なんだよということをバプテスマから解き起こしました。第2番目に今日のところ、6章の15節から23節では、奴隷というですね、一つの当時の身近な存在であった奴隷という身分を用いて解き明かします。そして第7章の1節から6節では、結婚というですね、結婚関係というものを用いて神にあるということの意味を解くのです。今日はその2番目のところ。パウロの時代、奴隷という身分はですね、日常的な存在でした。ですから今の私たちの社会と全然違うっていうことで、ぜひパウロの時代にタイムマシンで言ったような思いで、奴隷というのは身近な存在。そして当時は奴隷なしの社会は考えられないほど労働力は全て奴隷であったわけです。そしてそういった貧しい虐げられている奴隷たちの中からもクリスチャンたちが大勢生まれてきたのです。その身近な、パウロにとっては身近な奴隷という身分を今例えに用いてここでは語るのです。そして簡単に言えばこういうことです。人は全て好むと好まざるとに関わらず、二つのもののどちらかの奴隷であるというのです。罪の奴隷か、神の奴隷か。これは奴隷制度のない私たちの時代においても、実は同じだというのです。罪の奴隷か、神様の奴隷か、どちらか。いや、私は何者の奴隷でもない。罪の奴隷でも、神の奴隷でもない。私は完全に自由な存在だ。と言える人は一人もいないというのです。罪の奴隷であれば神の奴隷ではないし、神の奴隷であれば罪の奴隷ではない。そして、ここに罪の奴隷と神の奴隷が対照的な状態にあることが記されているのです。アウトラインの3のところにその表をまとめておきました。罪の奴隷とは律法のもとにある生き方。そして、汚れと不法に歩む生き方。そして、罪に縛られた生き方。そして、結局、行き着くところは死。神の奴隷は、恵みのもとにある生き方。そして、清潔、清い、清さに向かってゆく生き方。そして、義の奴隷であって、行き着くところは永遠の命。私たちは、生まれながらに、実は罪の奴隷だと聖書を教えます。じゃあどうしたら、この罪の奴隷、罪に縛られた奴隷状態から神の奴隷へと移り変わることができるんでしょうか。新約聖書のとても小さな一冊の本、フィレモンへの手紙っていう手紙、その中に奴隷の話が出てきます。オネシモというですね、奴隷が、フィレモンの奴隷だったんですけど、そこから逃亡して、逃げて逃げて逃げて逃げてローマまで逃げてきて、そしてそこでパウロと出会ったっていう話が出てきます。罪の奴隷から神の奴隷になるには、オネシモのように逃げればいいんでしょうか？いいえ、残念ながら。私たち罪の奴隷、生まれながらに罪の奴隷である私たちは、そこからどんなに逃げようと思っても逃げられない。解放されることは自分の力によっては不可能。では罪の奴隷がどうやって解放されるか、方法は一つしかないんです。どんな方法ですか？罪の奴隷がその罪から解放されるたった一つの方法、それは死ぬことです。死ぬことだけが横暴な罪の支配者から解放される方法なんです。どんなに横暴な主人であろうとも、死んでしまった奴隷に対しては何もできない。もう死んでしまうと、立て、動け、働け、食事を作れ、掃除をしろ、私の言うことを聞けとですね、無知でいくら叩いても、死んでしまった奴隷よ、主人はどうすることもできない。聖書は、その方法が私たちに適用されるのです。私たちがイエス・キリストを信じるとき、前のところで学んだところです。 イエス・キリストを信じるとき、私たちはイエス・キリストと一体となる。そして、イエス様と一つになるということは、私たちの古き人はイエス・キリストと共に十字架につけられて死んだ。そして、もはや死んだ者として罪の支配に従う必要とない者とされた。そして、古き人はバプテスマによって葬られ、しかしその後キリストと共にイエス様が3日目に蘇ったように蘇って新しい者とされて、新しい主人に仕えて生きる者として、新しい作り変え創造が私たちのうちになされて、今や、罪の支配から解放されて神の支配、神の奴隷として作り変えられた。パウロはそのように私たちに告げるのです。22節をご覧ください。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです。しかし今は、素晴らしい言葉でパウロはここに書くのです。しかし今は、私たちも一人一人、イエス・キリストを信じて、新しい命に生きるものとされたことを、しかし今は、とはっきりと確信を持って、人々にも証しできるものに、本当にさせていただきたいのです。私は以前は、かつては、罪の奴隷としてこういう生き方をしていました。しかし、今は、罪から解放されて神様に仕えるもの、神様のしもべ、神の奴隷となって、イエス様に似たものに一歩一歩変えられて、清い品性の実を結ぶものへと成長させられているものです。永遠の命に生きるものとされていますと、ぜひ、これが証です。かつてはこうでした。しかし今はと言えるものを、ぜひクリスチャンはみんな持っていてほしいのです。さて、今日皆さんと共に特に学びたいのは、この永遠の命という神がくださる賜物についてです。聖書は私たちに、この永遠の命というものを紹介し、そしてそれを与えるための本です。聖書の中で一番有名な言葉といえば、ヨハネ3章16節。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が、口語訳とこんがらがってるんでちょっと言ってください。御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を得るためです。神様が私たちを愛してくださって、御子イエス様をこの世界にクリスマスに送ってくださって、私たちのために十字架にかかってくださったその目的は何ですか？私たち一人も滅びないで、永遠の命を得るため。では皆さん、聖書は私たちに与える一番大切なものという永遠の命、それほどに大切なものとして、あなたにとって一番大切なものはって言ったら永遠の命ですと言えるほどに永遠の命にそれほどの実感を持っていますか？今皆さんに私が、変な言い方ですけど、永遠の命こっちの手にあります。こっちに1億円があります。哲也君。永遠の命と1億円、どっちでも好きなものをあげる、取りなさいって言ったら、どっち取ります？なかなか答えにくい質問です。今心の中に大きな戦いがあります。そうか。じゃあ1億円もらって、教会に献金して、私犠牲になって、教会建てる助けをしようか。そして私は地獄に行こうかなんて、そんなこと考えてませんでしたね。もしかすると、どちらかをあげます、取りなさいって言ったら、はい、1億円ください。私はクリスチャンですから、もうすでに永遠の命は持ってますからで、それはダメなんです。それはダメでして、どちらかを受け取りなさいと言ったら、どちらかしか取れないとしたら、どっちを取りますか？実は家内にこの質問したんです。牧師の奥さんですから、もう即座に、はい、永遠の命と答えるはずでしょ？家内に、どっち取るって言ったら、と、うなったまま答えが出ませんでした。愛の想像力を持ってね、言ってあげたいんですけど。しかし、こんな風に聞いたらどうですか？命と、1億円と、 命と1億円とどっちを取るって言うと、もっとピンときますよね。永遠の命って言うと、なんかピンとこないので、1億円の方がもっとピンピンときますので、ですけど、命と1億円って言うと、非常に話がわかりやすくなります。先日ってもうだいぶ経ちましたけど、会社を倒産から救おうと思って、三人の社長が一緒に首を吊って死んでしまった。まさに自分の命と数億円を、保険金の数億円を引き換えにしたわけです。ああ、命よりも数億円の方を取ってしまったわけです。実は金曜日私は、昨日東京で開かれるアワナの集まりのために、飛行機で東京に行く予定でした。9時40分発の飛行機。今、便利な時代ですね。鈴木兄弟がコンピューターで、もうだいぶ前から、もうね、コンピューターで予約してくれたんです。東京まで片道9800円。スーパー特割。便利な時代ですね。でも、それを取ったために大変なことになっちゃいました。嵐だったんです、金曜日。9時ぐらいに飛行場に着いて、でもちゃんともう受付してるんです。そして私は出して、ちゃんと手続きを取って、そして聞きました。飛行機飛びます？はい、飛びます。幸いですね、この9時40分発の日航機は、機体が小松にあったんです。ですから、飛行機がここにありますので、天気が回復すれば飛びます。いつ飛びます？わかりません。こちらの天候だけでね、羽田が荒れてるので、羽田の方が回復すれば飛びます。いつ頃？わかりません。それから待ったんです。1時間、2時間待つうちに、ね、アナウンスが始まりまして、東京がますます荒れてきました。見通しがつきません。パーッとみんな立ってですね、もうこれはダメだって言うんで、キャンセルして、列車に乗り換え。私、9800円の飛行機の券ですので、これで乗り換えて、列車に乗り換えたら、アワナジャパンに、プラスアルファ付けさせてしまいますので、待とうと思って、飛ぶっていう言葉を信じて、出発したのは4時過ぎでした。小松飛行場で7時間待たされたわけです。でも本当に素晴らしいなと思うのは、そんなに半分ぐらいの人たちが待ったんですけど、誰も文句言わない。みんなじーっと待ってるわけです。なぜですか？やっぱり命が大切なわけです。仕事がある人、いろんなね、給料がある人いたでしょ。でもそれよりも自分の命が大切だから、文句も言わないでじーっと待つわけです。ね。まあ私は、車の中に入り込んで、今日の説教準備を、その長い時間でさせていただいたので、本当に感謝ですけど、それからだいぶ日が経ったので内容がガラッと変わってきてるんで困ってるんですが、そう。命とお金とどちらって言うとピンとくるんです。でも永遠の命と来ると、なんだかわからない。私たちは、永遠の命というものと、何かこう関係のない、生活をしていて、もっと切実な問題について聞きたいと思うのです。しかし、マタイによる福音書の19章には、止める青年が登場します。この青年は、実に貧困旺盛な青年、富んでいる青年で、イエス様のもとに駆け寄ってくると、膝元に足元にひざまずいて、先生、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたらいいのですか、と、来たのです。私のところにも大勢の人たちがいろんな質問を持ってやってきます。でもこれまで私のところに、先生、永遠の命を欲しいんです。どうやったら手に入れられますかって来た人一人もいません。でもここで問題になるのは、さてこの永遠の命とは一体どういう意味なのかということです。永遠の命とはどういう意味なんでしょうか。これは、死後の命とか、いつまでも続く命という意味ではないのです。永遠の命 この命さえ持っていれば永遠に生きることができる便利なパスポートみたいな天国行きのそういう命。実はこのそういう意味ではなくって、この言葉は今私たちがここに集まっている人たちみんなが持っているこの肉体において持っている命、親から受け継いだこの命、そして自然的なこの命、そしてこの一時的なこの私たちの肉体の命、いつか取り去られるこの命とは別の、別種の新しい上から、神様から与えられる神の命ということを意味した言葉です。23節に、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここに、キリストイエスにある永遠の命とあるように、まさにキリストイエスにある命、私たちがキリストイエスにあるとき、キリストイエスを信じるとき、キリストイエスを心にお迎えするとき、キリストイエスに結びつくとき、私たちは永遠の命を持っているのと同じ。それともまだピンときませんので、この永遠の命についてですね、それを理解する大きな助け、手がかりになる御言葉、それが6のところに書き出しましたヨハネ17章の3節の御言葉です。一緒に読んでみましょう。ヨハネ17の3。はい。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。ここでイエス様の表現では、永遠の命とは、神様と神様が使わせてくださったイエス・キリストを知ることだ。永遠の命とは知ることだよ。先週に引き続き今日も、この知るという言葉が登場しました。先週は、旧約聖書の言葉で、すなわちヘブライ語で、知るという言葉は何だと聞きましたっけ？何でしたっけ？体四字って。何でしたっけ？やーだーでしたよね。ぜひ覚えてください。やーだーやーだー、これが旧約聖書でいう知る、すなわち体験的に交わりの中で、親しい交わりの中で知るという、頭だけの知るとは違う意味だということを言いました。まさにその言葉と同じです。今日のところは新約聖書ですので、ヨハネ伝は新約聖書ですので、ギリシャ語で書かれました。ギノースコーという言葉が使われます。まあ、言わなくてもいいんですけども、ギノースコー。この言葉は、ヤーダーと同じなんです。頭だけの知るっていうんじゃなくて、生きた触れ合い、生き生きとした交わりを指す言葉です。ですから、永遠の命とは、生ける誠の神様と、イエス・キリストと、親しい生き生きとした交わりに生きるということだというわけです。ヨハネ17章の3節を読み替えるとそうなるわけです。永遠の命とは、神様、イエス・キリストと親しい交わりの中に生きていること。ここに永遠の命という言葉が違った意味、違った表情を持って私たちにも少しはピンとくるようなものになってこないでしょうか。そうすると私の大好きな御言葉、の一つ、詩編73編の27、28節の言葉が、こう、クローズアップされます。そこにこうありますね。それゆえ、見よ。あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし、私にとっては、神の近くにいることが幸せなのです。しかし、私にとっては、神の近くにいること、神様と親しい、生き生きとした交わりの中にいることが私の幸せなのです。これが永遠の命にあって生きているという姿です。永遠の命に生きるとは、神様の近くにあって生き生きとした交わり、ひしひしと迫ってくる神様の愛、その豊かな祝福の中に生きるという、この感動。実は、イエス様の元にやってきたあの止める青年は、自分の心の中に、それがなかったのです。 先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。私はこれまで何の賭けもなく良いことをやってきました。でもまだ私の心の中には永遠の命を持っているという実感がないのです。湧いてくるような、湧き上がってくるような喜びを私は感じられないのです。あと何が足りないのでしょう。ヨハネの3章に出てくる、登場するニコデモもそうでした。ニコデモは当時のユダヤ教徒の中での指導者、もう大先生、教師。しかしそんな指導的なユダヤ教徒でありながら、ニコデモの心の中に神様が共におられるという湧き上がってくる喜びがなかったんです。ところが一方、若い大工のせがれであるイエスという男を見ると、本当に神と共にいるというですね、ことがありありと生き生きと見て取れました。そこでやってきて、神が共におられるのでなければあなたがなさっているようなことは誰もできませんと言って、回りくどい方法で、私も神が共にあるというその生き生きとした感動を欲しいのです、言葉にならない言葉を心の中で言いながら、イエス様のもとにこっそり夜イエスやってきたのです。すなわち、私にもその喜びが、平安が、確信が欲しい。何をしたらそれを得られるんでしょうか。しかし皆さん、私たちがどんなに良いことをしても、永遠の命を得ようと、どんなに良いことをしようとしても、良いことをして永遠の命を得ようとする生き方は、律法のもとにある生き方です。そして、その生き方からは到底永遠の命の喜び、感動は来ないのです。律法のもとにあっては、一生懸命神様の言葉に従って良い行いをして神様に喜ばれようとすればするほど、やってくるのは永遠の命の喜びではなくして、ああ、神の掟に従えないという罪の自覚。いつも、ああ、私はまたやっちゃった、またダメだ、まだダメだと、そして行き継ぐところは、罪の報酬は死ですという、死への確信、滅びへの確信、絶望しかやってこないのです。しかし、23節は驚くべき言葉ですよ、皆さん。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。賜物は、プレゼントは、贈り物は、律法を一生懸命守って良い行いをして一生懸命やって、その結果やってくる報酬は、永遠の命ではなくして皮肉にも死の報酬が来るだけだというんです。しかし、なんと、神は賜物、プレゼント、贈り物、無代価として永遠の命を与えようというのです。これこそ恵みの世界です。永遠の命。もう一度定義します。生ける神様との親しい、生き生きとした交わり、触れ合い。それを得るために私たちが何かをするのではなくて、まさに神様の側で私たちに近づいてきてくださって、私たちと親しい交わりができるように、神の側であなたの私のところに来てくださった。それがイエス様のクリスマスでしょ？あのクリスマスはどういう意味ですか？なんと、神の一人子イエス様が私たちのところにまで人間になってやってきてくださった、インマヌエル、神我らと共にいます。まさにクリスマスの日にイエス様は私たちのところまでやってきて、私たちとの親しい交わり、いつも神と共にある人生が送れるようにおいでくださったのがイエス様。別の助け主、聖霊が下って、信じるクリスチャンたちの心の中に住むためにおいでくださった。私たちが行ったんじゃなくして、聖霊なる神様が来てくださって、私たちの心の中に住んで、私たちの内側にあって、本当に神にある親しい交わりが可能になったのです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ヨハネ10の10、本当にプレゼントとして、恵みによって与えられた、この命、豊かな命、永遠の命、神との深い交わりの日々、それはなんと価値あるものでしょう。この豊かな命、 にあるとき、私たちは本当に温かさ、平安、静けさ、落ち着き、希望、ゆとり、心に湧いてくる喜び、それがどんなに辛い嵐の中にあっても、試練をくぐり抜ける戦いの中にあっても、いや、そのような中でこそ、この永遠の命が内側から私たちを支え、私たちを力づけ、慰め、励ましてくれるのです。私たちは常に、この永遠の命の豊かさに生きることを、常に神様にあって求めていきたいものです。しかし、残念ながら、私たちの日々を顧みるとき、私たちの現実を見るとき、なんとこの永遠の命という豊かさを見失ってしまって、そんなものどこにあるのという感じで、ひたすら目に見えるものに振り回され、悪せくと動き回り、永遠の命の豊かさとはほど遠いような姿を晒しているのが、私たちの現実ではないでしょうか。だからこそ、神様は週に一度このような礼拝の時を設けて、どうぞもう一度出てらっしゃい。そして神の前に静まり、神の言葉に耳を傾けながら、神様との深い交わりの触れ合いの豊かさの中で、ああ、神様、一週間を振り返ると、こんなにも豊かな命に生かされているはずなのに、それを忘れて、また自分の知恵で、自分の力で、自分の思いで動き回り、揺れ動き、思い煩い、落ち込んでしまう、そんな一週間を送ってしまいました。今もう一度、あなたの豊かさに、あなたとの深い交わりに、永遠の命の豊かさに立ち返ります。そしてあなたのその豊かさで、温かさで、落ち着きで、静けさで私の心を支配してください。これが礼拝の素晴らしさなのです。ある教会学校で教師が生徒に聞いたそうです。聖書の中に出てくる人で、一番引き合わない、割に合わない取引をした人は誰でしょう？よく聖書の話を知っている子供たちでしたので、次々と手が上がりました。はい。じゃあ君。エソーだと思います。一杯のスープ、豆のスープで、熱いスープで、自分の長男の権利を売ってしまったあのエソーは、本当に割に合わない取引をした人だと思います。他にいますか？はい。ユダだと思います。愛するイエス様を銀貨30枚で売ったあのユダは、なんていう取り合わない、引き合わない取引をしたでしょう。そうすると一人の少年が、いや、まだいます。お手を挙げて、何と答えたかというと、全世界を手に入れながら、罪によって自分の魂を滅びに地獄にやってしまった人だと思います。わあ、素晴らしい答えですね。全世界を手に入れても、自分の命を損したら、なじ。全世界を自分のものにしながら、しかし、この神にある命を失ってしまったら、これはなんと無駄な取引をしたことになるのか。そうです。私たち、この永遠の命こそ、全世界の富を手に入れるよりも高価な宝なのです。永遠の命と1億円とどっち取る？1億円どころではない聖書は、全世界の富よりも永遠の命の価値を私たちに教えるのです。私たちもぜひ、この神様からの賜物、永遠の命をしっかり受け取って、この永遠の命の豊かさに生きるものとさせていただきたいのです。最後に最近とても教えられ、考えさせられている二人の人の文章を紹介して締めくくりさせていただきます。一つは、滋賀県にある紫陽学園っていう重度の知恵遅れの子供たちと共に長年本当に悪戦苦闘しながら戦っている福井達先生のたくさん本が出てるんですけども、先日200円で手に入れた、中身は200円じゃありません。心の響きの伝わりよっていう本。これまでの戦いの日々をですね、振り返っている本で、私はこれを読みながら、もう本当に、こう、愕然とさせられるような思いがいたしました。その中の福井先生の、先生は衝撃的な文章を書く人です。こんな文章です。今日まで、何度、キリストに憤りを、恨みを持ったであろうか。お前なんか神やあらへん、悪魔や。なんで僕の言う通りスムースにことを運ばせてくれへんのや。もうお前なんか絶対に捨てたるぞ。と、 不満やる方なく怒鳴ったこともあった。でもキリストは何も答えてくださらなかった。こんな時のキリストは冷ややかで、意地悪で、私に憎しみを持っているように思えてならなかった。もし私がキリストを信じていたのなら、私はキリストを捨てていただろう。信仰とは、人間がキリストを信じることではない。キリストによって信仰が与えられることなのである。人間が信じるものであれば、捨てる選択権も人間が持てるであろう。しかし、信仰がキリストによって与えられるものだとするなら、人間がそれから逃れ去ろうとしても、離してはくださらない。選択権はキリスト側にあるからである。キリストは憎しみの声を放つ私を悲しみの眼で見つめ、黙って耐え、いつも私のそばにいてくださったのである。こんな時キリストは何を答え言うことができただろうか。ただその静かな沈黙が私には非常にしか映らなかったのである。ドキッとする表現で、しかし、これが福井先生の偽らない証、しかし信仰なのです。信仰とは、キリストから与えられるものなのだというのです。もう一冊の本は、小さな、本当にプレゼントにも素敵なですね、小さな本です。この本の、なんて言いますか、本は、そのまま読むと、早見優と書いてあります。先日、日銀の総裁になられた、今一番注目されている日銀総裁のものです。実は日銀総裁になられた早見さんが、私の兄の写真を使って、兄の写真の中に散りばめてですね、自分の人生で自分を支えてくれた、その生育をこう抜粋している、そういう本なのです。写真家の私の兄のところに連絡がありました。早見優さんに会ってください。兄はドキッとしたそうです。あの女優の早見優、あの可愛い。あ、早見優に会えるって言うんで、もう、年がいもなくウキウキしながら行ったそうです。行ってみると白髪のおじいちゃんがいたそうです。なんじゃと思ったそうです。字が違ったんです。早見まさると読むんですね。ところが、早見まさるさんと兄は出会って、本当に素晴らしいクリスチャンである。御言葉に満たされ、御言葉に生きている経済人であることに感動を覚えて。そしてこの本が出来上がったと言うんです。まあ、この本の中身は、その聖書の言葉しか出てないんです。ただ、その最後に早見さんのですね、言葉が出ています。戦中派に属する私は、敗戦とともに混乱の大学に復員したが、家庭的にも戦争の被害は大きかった。その年の暮れに洗礼を受け、やがて占領下で先の見えない経済界に一介のサラリーマンとして職を得てから50年になる。その間、職場に恵まれはしたが、政治、経済、社会の面で大きく変革した。半世紀の間には、生活面での喜怒哀楽はもとより、仕事の上での決断や、それなりの辛苦も体験してきた。しかし、それらを乗り越えて私が今日あるのは、まさに使徒パウロが告白しているように、神の恵みによるものであり、私のような土の器をも用いて、重い責任を果たさせようとする神の召し、コーリングと書いてありますが、神の召しをその都度感じて力を与えられた。ここの本が出てから、なんと日銀総裁というですね、日本の経済を取り仕切るそういう人に、すなわち重い責任をさらに与えられたというわけです。しかし、早見さんは、それをもうですね、神様が私に与えてくださった召しなのだ。神の恵みなのだ。神から受けていくのだというわけです。今日、私たちは本当に神様がくださる永遠の命。恵みによって神から与えられているこの命。また、それぞれの仕事。また聖書によれば、イエス・キリストを信じるだけでなく、キリストのために苦しむことをも賜っている。本当にですね、神様によって賜っている、その賜っているものの豊かさ、それを私たちも本当に生きるものでありたいのです。神があなたを選び、神があなたに信仰を与え、神があなたに永遠の命を与え、あなたに神の召し、神の証明を 使命を与えて用いようとしておられる。ぜひですね。こんな私を、神様は、こんなにも豊かな神との生き生きとした交わり、永遠の命の中に召してくださっているということの、その幸いを、ここから覚えましょう。まだ永遠の命というこれをもらっていない人は、神様に向かって今日くださいと、止める青年のように、私にそれを今日くださいとですね、求めてほしいのです。プレゼントです。お祈りします。天のお父様、この朝私たちに、御言葉を持って語りかけてくださり、あなたご自身の豊かな恵みの賜物の、いかに大きな豊かさであるかを考えるひとときをありがとうございます。一週間の歩みの中で、永遠の命とはまるで関係のないような生き方をしてしまう私たちですが、しかしこのイエス様の十字架の救いによって、私たちに差し出されている永遠の命こそが、真に私たちの力であり、喜びであり、生きがいであり、希望であり、私たちのすべてであることを、どうぞ日々、私たちが確かめつつ、経験しつつ歩むことができるように導いてください。こんなにも親しい、こんなにも温かい、あなたとの深い交わりが私たちに許されていることの、その豊かさを味わわさせてかせてください。尊いイエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。